ペテンナイト。
春名誠です。
芦原瑞穂です。
今回から3回か4回かに分けて、はい、これまでのコペテンナイトで扱ってきた題材の総復習的な、総復習的なんだけれども新しい情報も入れつつやっていこうと思います。
来てしまいました。今までその場限りこう短期記憶でいろいろとあだこうだ話してきたことがバレてしまうということですね。全然覚えてないやんこいつって。
どうかな、私も全部頭に入ってるか不安ではあるけれども、はい、最近ねその地学の地球科学の分野の知識を入れることが多くなりまして、
うん、
太陽系の起源とか、太陽系の材料とかっていう部分から、どういう風に惑星ができていって、うん、まあ、現在のような太陽系の姿になったのかっていうところをね、学んでいるんですよ。
おー、はい。
そう、それを、網羅的に一旦復習をしつつ、そう、うんうん、ちょっとその更新がね、コペテンナイトの更新が一瞬途絶え、たというか、更新頻度が落ちていたので、それまでの、復習もしつつ、で、あと、こういうことが、もっと知れたら楽しいなっていうことを、ブレインストーミングだっけ、
付箋めっちゃバーって貼るやつ、
そう。そういう風な感じで、出し合いつつ、
はい、
いろんな疑問をね、この場では解決しないかもしれないけど、こういうことをこれからのシーズンで知れたらいいなっていうことを出しつつやっていこうと思います。
おー、いいですね。こう、
はい、
興味の枝葉を広げていく感じで。
そうです。気楽にやりましょう。
はーい。
はい、じゃあ、まず。
はい。
太陽系ってどういう物質でできているでしょうっていうところから入っていきます。
はい。いきなり大きいテーマですね。
そう。一番、太陽系の中で一番多い元素は何ですか？一番数が多い元素。
数が多い元素。
はい。
水素なんじゃない？
水素です、正解。
よし。
2番目は何でしょう？
なんか単純なものが多いのかなっていうイメージで水素って言ったので、2番目はその流れで。じゃあヘリウムで。
そうです、ヘリウムです。
お
ー！そう、水素、ヘリウムって来て、ここからがちょっとトリッキーなので、うん、周期表を思い出しつつやっていこうと思います。
はい。
周期表なんて眺めたのいつぶりですか？
前回の収録。
あー、ボツになったやつね。そう、実は。
地雷踏んだ。
実は、前回の収録でも、ま、ブラッシュアップできてないまま喋ったら、えげつない事故が起きたので、ボツにしております。
難しかったんです。話が。実際。非常に。難しかったのよ。話がね。私も今あんまり覚えてないもん、ちゃんと。
ま、今回もそれにちょっと触れつつやっていくので。
はい。
はい。で、その太陽系に存在する元素。
うん。
数が多いのは水素、ヘリウムの順番で来ました。
はい。
で、周期表を頭に思い浮かべる、もしくは元素記号の覚え歌。水平リーベ、
僕の船。
はい。そうそうそう。そういうのを、思い出しつつやっていくと、ヘリウムの次は、リチウムですね。
はい。
リチウム、ベリリウム、ホウ素。
はい。
なんですけども。この辺は、あまり多くありません。
うん、うん、だろうな。
太陽系にはあまり存在しません。
聞かねえ奴らだ。
でしょ？
はい。
そう。で、その次、炭素、窒素、酸素。
お！馴染みがある。安心する。
でしょ？うん、馴染みの奴らが来るんですけども。
一面じゃないですか。
そうです。はい、この辺、存在比、うんうん、存在数が多いのは、つまり3番目、水素、ヘリウムの次の元素は、
うん、
酸素です。
酸素。
そう、
酸素。ヘリウムと来て酸素。
酸素です。はい。炭素と窒素を飛ばしましたけども、
うん、
酸素が3番目で、4番目が炭素です。
炭素、はい。
うん。で、その次に来るのが、
うんうんうん、はい。
ネオンです。
ほう。ネオンですか？
ネオンは、はい。
一番右側の列のやつだっけ？ネオンって。
そうそう。
あれ？
気ガスの、
はい。
そう、ヘリウムの下がネオンです。
はい。
周期表ではヘリウムの下がネオンで、
僕の炭素、窒素、酸素、
そう、炭素、窒素、酸素と同じ行にありますね。
はい。
順番で言うと、水素、ヘリウム、酸素、炭素、ネオン。酸素、炭素、ネオンときました。その次が、窒素です。
はい。ちょっと不規則というか、行ったり来たりはするんだね。うん、
そう、
うん。
で、その次に来るのが、はい、マグネシウム。
ほう。
ケイ素。
マグネシウム、ケイ素、うん。
鉄。
SI。はい。
硫黄。アルゴン。
アルゴン。
と続いていきます。
ふんふんふん。
この辺は、地球の核にもたくさん存在する物質です。
うんうんうんうん。
コア。鉄ですね。
アルゴンとか鉄とか、うん、なんだっけ、クラーク数って言ったっけ、なんか覚えた気がするね。何かで。クラーク数っていうなんか地球を構成する元素の、なんか覚えた覚えが、あったようなないような、
そんな覚えましたっけ。
これ生物かな、じゃあ。
わかんない、これ地学っぽいけどね。地学っぽいというか、まあ、実際地学なんだけど、うん、
あ、
そんなんやったっけ。
高校数学で
した。やったようなやってないような。数学、
あ、高校科学でした。
化学か。
はい。
あ、やったようなやってないような。
これは地球の地殻中の元素の存在との話で。ああ、そうです。なんかそう、それも酸素、ケイ素、アルミニウムとか、鉄とか。
そうです。
だ
ったんですね。そうです、そうです。はいはい。
なるほど。
この辺の話は後でやりますので。
はい。
お、じゃあ、アルゴンの次行きましょう。
はい、おー、はい。
アルゴンの次がアルミ。
アルミ。はい。
次、カルシウム。
カルシウム。見慣れた子たちが。
うん。ナトリウム。
ナトリウム。
ニッケル。です。
ニッケル。
はい。
お
ー。これ以降もあるんですけども、まあ、順番は決まってるけれども、まあ、ここまでにしておきましょう。長いので。
うん、だってもう、うん。すでに長い。
頭から復習すると、水素、ヘリウム、酸素、炭素、ネオン、窒素、マグネシウム、ケイ素、鉄、硫黄、アルゴン、アルミ、アルミニウム、カルシウム、ナトリウム、ニッケル。まあ、15個あげた？ 15 個あげたらしい、うん。っていう感じになっております。
はい、
で。水素とヘリウムが圧倒的に多いんですよ。数としては。
ああ、そうなんだ。ここ圧倒的ね。うん、
はい。それがなぜかというと、
うん。
なぜでしょう。
なぜでしょう。なぜでしょう。崩壊して、一番ちっちゃい1とか2に落ち着くから。いろんな元素が。
違います。
はい。
でもそうね、前回ボツになった話の中で、天然放射性元素の、放射年代測定っていうのをやりました。 やっています、実際。放送されてないけど。
うん、そう、それ私の頭の中にはいるんです。
そう、次の話かな。次の回で取り上げる予定ですけども。はい、確かに放射改変していくと、だんだん、質量数の小さい、元素に変わっていくという性質はありますが、そのせいではなくて、
はい、
シンプルに、水素とヘリウムからできてる重たい天体を我々は知っていますよね。
水素とヘリウムからできている重たい天体？
そう。一番、太陽系で一番大きくて一番重たい天体。
太陽ですね。
太陽です。太陽。これね、7月の、
うん、
科学系ポッドキャストの日でデータやりましたよね。確かね。
やりました。
で、その時に分光スペクトル見ましたね。太陽大気の。
見たね。ここが凹んでるから、ここは吸収されたね、みたいな話をしたね。その時言ってたっけ？
その時はあまり触れてないけれども、
うんうん、
この太陽系に存在する物質の、このさっき紹介した順番ってどういうふ
う
に決まってるかっていうと、
うんうん、
一個が太陽大気の分光スペクトル。で、もう一個が、もっと岩石のところで、CL コンドライトっていう種類の石があるんですよ。
うん、はい。
CL コンドライトっていう種類の石の分析で、この太陽系の元素組成が決まってるんですね。
はあ、
はい、
はあ。
で、CL コンドライトについては、はい、もうちょっと後で喋りますが、今、はい、直近で出た太陽大気の分光スペクトルね、水素とヘリウムが多いって話は、うん、この太陽大気の分光スペクトルから、水素やヘリウムが多いよねっていうことが分かっているので、そこから求められています。
うん、
で、水素とヘリウムに満ちている太陽系なんですけども。
うん、
で、それ以降のね、酸素とか炭素とか、それ以降もっと重たいやつだったマグネシウム、ケイ素、鉄とかの存在比をどうやって求めたかっていうと、うん、この CL コンドライトです。
うん、これは固体なんだよね。うん、こう、分光スペクトルは、空気というか、気体なのかなっていうイメージ、
うん、うん、合ってます。
で、この固体というか、の物質については、この CL コンドライトを、分析したと。
うん、そうです。
なんでこれなの？
それが一番重要なんですけども、
うん、
この CL コンドライトは太陽系の一番最初の情報を持っている資源的な、まあ、隕石です、
ね。あ、隕石。
うん、隕石と考えられてます。
そんなのさ、明確にこれが原子の情報を持ってますって分かってるんだったらさ、
うん、
なんていうの？その一生懸命ハヤブサがリュウグウとか言ってさ、こうち、なんだっけ、リュウグウだったのか分かんないけど、サンプル持って帰ってきたりとかする必要ないんじゃないの？
それに関しては、まあ、いい着眼点ではあるんだけども、うん、地球で見つかる隕石なので、
うんうんうん、
地球の、
うん、
大気とか、
うん、
あとは大気圏を突入するときの、燃焼じゃないか。
うん、
に、温度が高くなって溶けたりとかっていう過程を経験してしまっているので、
うん、
資源的な隕石なんだけど、リュウグウとかは、リュウグウ自体が資源的だし、大気の影響も受けてない。ので、うんうん、もっと資源的、地球で見つかる CL コンドライトよりも、もっと大きい資源的な物体がリュウグウなの、
うん。
だと考えられているので。
正確さが全然違うってこと？
そう。
リュウグの方が、より資源に近い。
うん、近い。
シエルコンドライトはもうちょっとお手軽な資源というか。
うん。地球上でたくさん手に入る隕石。
うん、ああ、うん、なるほど。
そう、やっぱ地球の汚染ってね、むちゃくちゃ強いらしくて。
へえ。
風化とか。そうですよね。風化とか。
炎症とか。
うん。
大気圏入っただけでね、まあそうだよね。
そう。
摩擦でだいぶ温度も上がるだろうし。
うん。そういうことです。で、シエルコンドライトがなぜ資源的だと分かっているかというと、
はい。
コンドリュールっていう物質と、
うん。
CAI っていう物質を含んでいるからなんですね。
ふんふんふん。両方よく分からないね。
うん。で、コンドリュールっていうのが、
うん。
ちっちゃくて丸い結晶で、透明だったり白っぽかったりする結晶なんだけど。
うん。
このコンドリュールっていうのが、
うん、
初期の原始太陽系円盤っていうその太陽系の材料がこうぐるぐる回ってる円盤の中で、
はい。
早い時期に固体化した物質だということが、知られています。
元素的には何でできてるの？あ、どっちから考えていくのがいいんだろう。その構造が先に、なんて言うんだろう。この結晶構造が新しいものだっていうのが分かってたってことなのかな。それとも。
コンドリュールは、マグネシウム、鉄、ケイ素。を含む、ケイ酸塩です。
ふんふんふんふん
ふん。ケイ酸塩というやつですね。比較的よく見る石も、ケイ酸塩だったりするけども。
へぇ
ー。コンドリュールが、そう、太陽系の初期に形成された物質だということは、放射性年代、放射年代測定を使って、求められているそうです。
ボツになってしまった放射年代測定。
そう、これ次に喋ります。
じゃあちょっと置いといて、まあ、はい、すごく資源的な地球？ん？宇宙が
太陽系、
太陽系が始まった頃に近い時にできたものだっていうことが、その放射年代測定によって分かってると。
そうです。
ほうほうほう。OK、そこはじゃあ一回飲み込みます。
そう。コンパクトに説明すると、
うん。
放っておくと勝手に別の元素に変わっちゃう天然放射性元素っていうのがありまして、
うん、
それと安定に存在する放射性元素、あ、安定に存在する元素の存在比率を求めることで、その物質が、その鉱物が結晶化した時期を求めることができるんですね。
うん。あ、放射年代測定は。
うん。放射年代測定で。で、うん、一番最初に固まったっていうことが放射年代測定によって分かっているので、分かってるっていうかね、その絶対的なもんじゃないんだよ。相対的に求められていくもんなんだけど、
うん、
分かっているので、コンドリュールが含まれている物質は資源的だと言われています。
うん、
で、もう一個、CAI ですね。
はい。はい。
CAI は、これ、カルシウム、アルミニウム、リッチ、インクルージョンっていう、ものの頭文字を取っていて、カルシウムとアルミニウムがたくさん含まれている白色の、まんまだね、白い物質っていう、
はい。
はい、ものだそうです。
はい。CAI、カルシウム、アルミニウム、リッチインクルーション。もう、豊富に含まれているっていう。
そうそうそう。
まんま。はい。
で、これが、CAI の方がコンドリュールよりも先に結晶化した物質だと言われていて。
へー。うんうん。
これも放射年代測定からかな。うん。ですね。
で、この二つが含まれているのがCLコンドライト
そうです。
なんだっけ。
うん。
うん。
CL コンドライトにはコンドリュールと CAI が含まれています。
うん。
そう。で、これを分析することによって、
うん。
太陽、まあ、惑星ができる前の原始太陽系円盤。
うん。
に、どういう物質が存在していたのか、どういう物質がどんな量で存在していたのかっていうのを求めています。
はい。あ、CL コンドライトを分析することで元素の量とか割合っていうのを出してるってことなんだよね。うん、
そう。
うんうん。OK。
CL コンドライト内の物質の量かな。
うんうんうん。
割合みたいなものを決めていくわけですね。
まあ、じゃあそこから、この太陽系の構成元素の中で、あ、マグネシウムの方がケイ素より多いね、とか、
うん。
鉄ってそれよりは少ないね、とか、っていうのが分かってくると。
そうですね。ということで、今回は、うん、わ、もう25分も喋ってる。今回は、とりあえずここまでで、放射年代測定とかよく分からない言葉も飛び、買いましたし、コンドリュールである CAI が実際どういうものなのか、あまりイメージできてない方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、
うん。
今回重要だったのは、冒頭に紹介した太陽系の、太陽系にたくさん存在する元素の順番ですね。と、
あ、
それがどうやって求められたのかっていうところで、はい、太陽大気の分光スペクトルと CL コンドライトっていう、物質、鉱物から求められているよっていうところでした。
はい。わかりました。太陽系の構成元素の大きさは大まかにわかってるっていうのと、それを調べるには、うん、太陽光の、まあ、気体に関しては、その分光スペクトルと、物質に関しては、CL コンドライトっていう、こう、測るものというか、基準みたいなのがあると。
うん、はい。
OK です。
はい、次回は、
はい。
放射改変の話をしましょうか。放射年代測定の、
うん。
話をしましょう。
うん、はい。
ボツになった回よりはシンプルに喋れると思います。編集しながら、はい、うわ、ここ間違ってる。って思いながら編集して、やむなくボツにしたので。
いやー、ほんと難しかったんですよ。もうなんかね、こう、素粒子みたいな話に最後なってきて。
あ、そうです。私が、素粒子。
私の口からニュートリノっていう言葉が出ることになるとは思ってなかったっていう。
そうだよね。私も素粒子のことをあやふやにしたままそこ喋ろうと思ったら、ね、自分の中でわけわかんなくなっちゃったので、その辺を、はい。軽く紹介しながら次回喋っていこうと思います。
お願いします。
はい。今回は聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。